そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがうーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
早速ですが、今週の話題は、
はい、
下平さんは好きなはず
ん、
そして僕も好き。
お、
なんか買った時におまけつくと嬉しくないですか？
あ、嬉しいです。
嬉しいでしょ。もうまんまとね、策略にはまってるんですけどね。
え、
なんかね、最近はアニメのね、ブルーレイとかディスク買うと、はいはい、おまけついてくるでしょ。
はいはいはい。
あれに惹かれて買ってしまいますよね。
うん、
だってまあ、そんな雑貨店専属の漫画家さん、時は先生、
はいはい、
時は先生の漫画もね、この店舗で買うとこういうおまけがつきますよっていうのがね、店舗ごとにあったりするんですよ。
はいはいはい。
うん、あのね、近くの本屋じゃなくてそっちで買っちゃうもん。
そうですよね。
あ、このイラストがつくんだったらこの店がいいとかね。あとね、なんでかは知りませんけども、
はい、
静岡県の岩田ってとこがありまして、
うん、
ジュビロ磐田の磐田なんですが、
はいはいはい、
この磐田のね、本屋さん、ここはね、どこだったっけな、もうよくわからないや、ですね、うん、磐田のね、ショッピングモールにある本屋さんで、
はい、
なぜかね、常盤先生のサイン本があったりするんですね。
え、
そこの店だけで、どういうつながりかわかんないけど、ま、そこのお店はね、結構この漫画本とかに力を入れてるらしくって、
はい、
いろんなね、作家さんにお願いしてサイン本くださいって言って、
うんうんうん、
で協力してくれる作家さんの漫画家さんのサイン本って置いてるらしいんですよ。
はいはいはい。
時は先生のね、サイン本そこで手に入るみたいですよ。
へ
え。ねえ、などというおまけもあったりすると行きたくなるじゃないですか。
はい。
ねえ、で今回はですね、そのおまけについて、
はい、
お話をしてみようと思うんですね。
ほうほう。
下平さん、おまけってもともとは物がつくとかなんかつくじゃないのね。もともと、さあ、そういうわけでございまして、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
ララポート磐田の矢島屋さんでした。今オープニング終わってから調べた、時は先生のサイン本が今あるかどうかは分かりませんよ。
はいはい。
今さすがにもうね、もう新刊は全部売れちゃってると思うので、
うん、
ないと思うんです。新刊出た時はね、結構あそこに、はい、磐田のララポート磐田っていうショッピングセンター、ショッピングモールがありまして、
うん、
その中にね、矢島屋さんっていう、漫画、漫画屋さんじゃない、本屋さんがあります。
はい。
ここ僕実はね、よく行ってたんですよ、昔。僕昔磐田に住んでまして。
はいはいはい。
どんどんバレていく。ララポート磐田にはですね、はい、映画館もありまして、
はいはい、
行きつけの映画館でしたね。フェイトはここで見たね。それから、ね、一番最初のやつね。
はいはい。
それからですね、矢島屋さんね、あそこは確かね、カフェも併設されてるんじゃなかったかな。
へー、いいですね。
急にこの話が盛り上がってますけども、よくあそこにね、パソコン持ってって小説書いてた。はい、
おー。
今ノートの方で公開してる小説なんかですね、
はいはい、
何本かはあそこで書いてます。
へー、
ね、というところがありますので、時は先生のサイン本が欲しい方はですね、出版、はい、まあ、販売が始まった時にですね、行くとあるかもしれません。
うん。
てなわけでおまけですよ。
はい、
ね、オープニングでも言いました通り、おまけはね、もともと何かついてくるではないんですね。少なくとも日本語のおまけっていうのは、おまけってね、漢字あったんですね。
漢字？
漢字。おんまけなんですよ。
おんまけ？
おんまけ。おんは定年語のおん。
はいはいはい。
で、負けはね、勝敗の勝負の部、負けなんですね。
負け？
おんまけなんですね。
ほう。
これ何かっていうとね、 店がお客さんと値引き交渉をして、
はい、
値引き交渉に負けて値段を下げることを御負けって言ってたんですね。
おー、なるほど。
でこれがいつの間にやら何かくっつけることを御負けと、多分値段下げらんないけどこれつけるからみたいにしてね、変わっていったんじゃないかと思うんですが、
はい、
ただじゃあですね、まあ我々のよく知ってるお負け、なんかくっついてくるよっていうやつ、
はい、
あれはじゃあどっから始まったのかと言いますと、
うん、
日本のね、まあいろんなところからで始まってるとは思うんですが、
うんうん、
元祖お負け商法、
はい、
これはですね、富山の薬売りから始まってるんですね。
お、
もう富山といえば薬売り、
はい、
でですね、富山藩っていうのがね、1630年にお隣の加賀藩から独立するんですよ、うん、
はい、
もう加賀って言ったら加賀百万石じゃないですか、
うん、
ね、そっから独立しちゃったもんですから富山藩貧乏なんですね、
はい、
身も蓋もない言い方をすれば貧乏なんですよ、
うん、
で何らかの経済対策が必要になりまして、
はい、
でですね、なんかあるかなって思った時に富山藩これに目をつけるんですね。製薬業、お薬ですよ、うん、
はい、
もともとね、1500年代から富山では、富山藩ではね、製薬業にこう製薬業が盛んだったんですね。
うーん、
でこれ独立したこともあるし、まあ金もいるしと、
はい、
なのでここに力を入れようじゃないかってことやっていきまして、
うん、
で1700年代に入りますとですね、もう江戸時代ですね、はい、
うん、
製薬っていうのはね、富山藩の一大産業になるんですよ。
うーん、
で薬作ってるだけではなくって、富山といえばもちろん薬売りですよね、
はい、
薬持って全国回ると、
うん、
で各地回ってあの買ってくださいだけではなくって、ある、まあ、特殊な、現代でも特殊ですけども、
はい、
特殊な商売というかね、うん、売る方法を思いつくんですね、
はい、
置き薬ですよ、
うんうん、
どうですかね、今皆さんのお家にはあるんですかね。うちは実家にありましたよ昔。
あ、うちも実家にありましたよ。
ありました、
うん、
でね、うちね、2つ箱があったんですよ。
はい、
1つはね、あのプラスチックの箱、
うん、
で引き出しのところが透明な、
はい、
割と全体的に黄色というかオレンジ色っぽいような、
うんうんうん、
あれがありまして、でね、あの、はい、いろんなところにオレンジ色かなんかって字が書いてあったりする、
うん、
でこれはね、割とスタンダードな形だったと思うんですが、
はい、
なぜかね、もう1個ね、あれは何でできた、紙じゃないのかな、紙をね、何かでこうガッチガチに固めたようなペーパーをね、
うん、
で渋い渋垣色といいますか、
うん、
黒ずんだ赤といいますか、
うん、
そんなのにね、鉄製の、多分鉄製だと思うんだけど、引き出しの取っ手がついている置き薬入れがありまして、
うん、
すっごい古いのありましたね、
へー、
あれが何だったのかはですね、未だに正体がわからないです、
うん、
いつの間にかですね、あん中にはなんか布が入ってたり、
はい、
ハサミが入ってたりするようになりましたが、
はい、
正体は分かりませんが、そんな古い箱もありましたね、うちにはね、
うん、
でそんな風にしてですね、あの富山は薬より置き薬をねするようになったんですよ、はい、
うん、
でそこで、まあ、いろんな家庭を回ってね、薬箱置いてくれませんかってやりますよね、
うん、
で置いてくれた家にね、サービスとして配ったのがおまけの始まりなんですね。
へ
ー、で何を配ったと思います、おまけ。
え、
富山の薬売りさんは何をおまけに配ったでしょう。
薬、
薬関係ないんですよ。
え、違うの。
じゃあもう風邪薬をもう一個とかね。
うんうん、そうそうそう、持ってるものから
胃痛薬をもう一個とかね。ではないんですよ。これね、絵を配ったんですね。
絵ですか。
はい、富山絵っていうね、いわゆる浮世絵の版画。
おうおうおう、
これをですね、あの、まあ、サービスとして置いてったと。
うん、
でそれがですね、おまけ商法の始まりなんですね。
へ
え。おまけって直接その内容に絡むもの、メインの商品に絡むものもあれば、うん、全くないものもあるでしょ。
はいはい。
でそれの始まりじゃないですかね。
うん。
でね、ここで僕一つ疑問に思いまして、
はい。
なぜ、そもそもなぜ富山といえば薬なのかと。
うん。
富山って今でも薬なんですね。
へえ。
現在でもね、製薬会社が80社ほどあるんですって。
おお。
で薬の製造所に至ってはね、100カ所ぐらいあるんですってよ。
すごい。
なんでこんなにと思いましたらば、うん、ちゃんと理由があるんですね、うん、富山ってどこにあります？
え、
あの辺としか言いようがないですけども、う
ん、あの辺ですよ、
あの辺ですよね、
はい、
あの日本列島の本州の日本海側ですよね、
はい、そうです。で
日本海側にあるってことは大陸に近いわけですね。
はい、
大陸と交易してたんですよ。
ああ、そうなんだ。
そりゃあね、昔はね、向こうの方が、まあ、今ではね、だいぶまた経済的にも技術的にも中国とかがね、うん、高くなってしまいましたけれども、
はい、
その昔はもちろん中国断然進んでましたので、
うん、
教えを請うってたわけですね。 で薬学なんかも向こうが進んでいましたので輸入したりね、あるいは学んだりして、で大陸と交易してたんですよ、うん、
はい。
でそういうふうにして知識が入ってくる窓口になっていたってこともありますし、
うん、
それからね、富山ってどういう場所かって言いますと、地理的にもね、立山連峰あるんですね。
はいはい。
立山連峰、水がきれいじゃないですか。
はい。
薬にきれいな水は欠かせまいでしょう。
あー、なるほど。
それから高い山でしょ。
うん。
薬草があるんですよ。
うん。
そうですね。そしてね、もう一個、あー、そうかってものあります。
はい。
昔は、あるいは昔ながらの薬には、そしてね、漢方薬にはよく使われている材料、これがね、うん、手に入る立地なんですよ、連峰、あの高い山って。ある動物、うん、
動物、
ある動物がいっぱいいたんですね。
え、
鹿ですよ。
おお、
ほら、鹿の角って漢方薬なんかに使うでしょ、
はいはい、
でこういったものがわんさかいましたので、
はい、
これはいいやってことで薬の製造研究が始まったんですね、
うんうんうん、
で一方でですね、今のはポジティブというか、ね、プラスの面での製薬、薬に向いているっていう理由ですけども、
うん、
逆にね、ネガティブな面、薬に向いていないではなくって、他のことがあんまりできない、向いてないよっていう、まあ、ネガな部分がありまして、
うんうんうん、
富山ってね、平地が少ないんですよね。
はい。
で平地が少ないもんですから米作れないんですよ。
ああ、はい。
ところが隣の加賀百万石、どうでしょう、
うん、
加賀百万石っていうぐらいですからね、米は作り放題なんですね、はい、
そうですね。
でそっから独立しちゃったので、
うん、
米が手に入らんと、
はい、
で経済基盤が弱いと、他のも作れないから、
うん、うん、
じゃあっていうんで薬に手を出し、薬に手を出したっていうと言い方がどうなんだ、ね、薬がいいじゃないかと、ね、お薬がいいんじゃないかということで、うん、薬に手を出したわけなんですね、
うん、うん、
でですね、まあ、先見の明のある方もいらっしゃったんですね、
はい、
独立しまして2代目の藩主、
うん、
前田正俊さんという方がいらっしゃって、
はい、
この方がですね、富山半言丹っていうすごい薬を開発するんですよ。
お、
富山半言丹ですよ。富山は富山ですね、
はい、
半言丹の藩はね、反対とか反るっていう字、
うん、
で言はね、魂って書くんですね、
はい、
丹はね、仁丹の丹、
はい、
富山半言丹、もう何でも治りそうでしょ名前が、
うん、
でこの人が開発した後伝わってるんですが、実際にはね、なんか岡山藩に元になる薬があって、
はい、
その岡山藩の医師から作り方を教えてもらったようなんですね。
うーん。
でですね、この藩主前田正俊さん、
はい、
この方はですね、自分もね、なんか体ちょっと弱かったらしくって、
うん、
腹痛持ちだったんですって。
うんうん。
で陰謀、あの水戸光圀がね、水戸黄門が控え王老って出すやつですね、
はい、うんうんうん、
あの陰謀ってね、もともと薬園なんですね。
おお。
で前田正俊さんも陰謀にね、富山半言丹を入れて常に持ち歩いていたんですね、
うん、うんうんうん。
そこである時巻き起こる江戸城腹痛事件です。
腹痛事件、
それはですね、1690年の12月15日のことでした。
はい。
時は三代綱吉の頃ですよ。
うん。
綱吉にですね、謁見、拝謁するために結構ね、いろんな藩主がね、江戸城に集まってたんですね、
うんうん、
で江戸城の大広間でね、前田正俊は待ってました、謁見の順番を、
はいはい、
するとですね、何やら向こうの方で騒ぎが聞こえるんですよ。バタバタバタと、うんうんうん、大変だと。で何だろうなと思って行ってみると、
うん、
ですね、現在の福島県にあたるところの藩主秋田照末さんがですね、腹を押さえて苦しんでるんですね、うん、
はい、
お腹が痛い、腹が痛いって言って、
うん、
でそこで前田正俊さん何持ってます？半言丹持ってるんですね。
お、はいはいはい。
陰謀からですね、富山半言丹を取り出して飲ませたんですよ、
うん、
するとですね、立ちどころに回復したんですって。
お、
でこれはすごいって大評判になって、富山は薬がすごいじゃないかっていうことが伝わったんですね、
はい、
でこうやってまあ言ってみればですね、非常にいいこのプレゼンテーションしたわけですよ。
うん。
でこうして富山といえば薬ってことになって、薬売りが全国を回って薬を売って薬を追って置いてもらうってことになったそうなんですね、
うん、
でそのお得意様におまけを渡し始めたのが、おまけの始まり富山絵なんですね。
へ、
まあ、富山絵って呼ばれる浮世絵を渡し始めました。ただね、うん、これだけではないんですね、おまけとして渡してたの。
お、
結構富山絵なんかはね、パパッと配ったらしいんですが、
うん、
お得意様の中には上得意ってのもいるじゃないですか。
はいはいはい、
たくさん買ってくれるとか、いつも買ってくれるとかね、
うん、
そういう人にはね、輪島塗りとかね、
ええー、
九谷焼なんかも配り始めたんですって、するとどういうことが起こるかと、
はい、
おまけ競争が始まっちゃうんですね。
ああ。
なのでどんどんどんどん高級化していっちゃって、サービス過剰になっていっちゃったので、うんうん、そのうちですね、あんまり高級なものはダメだよってなってきて、今ではね、やっぱり法律的にもあまり高級すぎるものはっていう風にして禁止されてはいます。
うん、
で禁止されてるといえばね、あの、はい、置き薬配置薬っていうんですけども、うん、
はいはい、
あれ販売方法としていいんですかね。だってあの、ね、我々ドラッグストアなんかに行くときにも、はい、いわゆる医薬品っていうのはね、
うん、
あのお薬扱う資格を持ってる人はいない時間には買えないじゃないですか、
はいはい、
あれいいのかなと思いましたらば、
うん、
やっぱね厳密にはダメそうあの医薬品医療機器法というのがありまして、
はい、
医薬品はですね店頭販売しなければならないんですよ、
うんうん、
でだってあの置き薬ってお家に置いちゃうから、あれ、はい、店頭じゃないでしょ。
うーん、まあそうですね。
やばいこと気づいちゃったこれと、あの、うん、医薬品界の闇を暴いてしまったかと思ったらですね、そんなことはないんですね、うん、あれやっぱり古くからあるので、
あ
そこにちゃんとね法律側も合わせてある部分はありまして、
はい、
あれはですね家に置いてあっても決まった消費者の元で配置してるっていう形の陳列販売だと、
お
店頭ではないけどももう使う人、うん、買う人は決まってるし、
はい、
そこのところで配置してるっていう陳列販売だからっていうことでね、セーフになってるんですね。
へえ。
ただ何でもかんでも置いていいよってわけではなくて、配置できる、うん、置けるのは一般医薬品のうちの一定のもの、
はい、
もう許可が出てるものに限定されてるし、でですね、うん、まあ、いわゆる置き薬をする、配置するのは薬剤師またはですね登録販売者が行わなくちゃいけませんよという、こういうのがちゃんと決まってるんですね。
うーん、
なので法律的にもセーフというふうになってますね、
はいはい、
で日本ではですねこうやっておまけの土壌ができたんですが、
うん、
もう一方でアメリカですよ、
はい、
アメリカではですね1875年に、おまけが始まってます。
ほう、
これはですねタバコ会社のアレン&ジンターっていう会社がありまして、
うん、
ここがですねタバコの箱にカードを入れ始めたんですね。まあやっぱり絵みたいなもんですよ、
うん、
シガレットカードなんて言いまして、
はい、
まあ、その当時の女優さんとかですね人気のあるスポーツ選手とか、あとね国旗とかね、うん、野生動物とか、こういうのをね絵にしてカードにして入れたんですって、
うんうんうん、
でこれって特に野球選手なんてね、今ではベースボールカードってありますよね。
あ、ありますね、はいはい、
あれの走りになってるんですね。
お
で、まあ、野球選手なんか入れると、まあ、特に子供たちも、ね、欲しがるじゃないですか、
うん、
大人もねベースボールカード欲しかったりしますので、
はい、
コレクションするでしょ
う、うん、
そうすると、まあ、みんなが求めて買うので売り上げも伸びると、
うん、
で宣伝にもなりますよね、
はい、
そしてねもう一つ大きな理由があったんですね、タバコの箱にカードを封入したのには。
え、
なんだと思います？
大きな理由、
はい、タバコの箱にカードを封入することには一個大きなメリットがあったんですよ。
カードが折れない。
あ、いいですね、その通りなんですよ。
お
あのタバコの箱ってね、まあ、箱とは言いますけども、はい、ペラペラの紙でできてて、潰れちゃうじゃないですか、はい、すぐ、
うんうんうん、
まあ、硬いやつもありますけどもね、
うん、
でペラペラのできてる場合、まあ、すぐにねペシャンコになっちゃうんですよ、
はい、
すぐ商品ダメになっちゃうと、あるいは買ってくれた人がこのダメになっちゃったじゃんっていう風になりますよね、
うんうん、
なので、ね、カードを入れておくと箱の補強になるんですね。
なるほど。
っていうねメリットがあったこともあって、タバコの箱にカードを封入するようになったんですって、
うん、
そうやって今ではコレクションなんかもされてますけども、
うん、
このねシガレットカードの中でね、
はい、
やっぱ後になって価値がどんどんどんどん出てきて、
うん、
すごい値段で落札されてるものもあるんですよ。いくらだと思います？280万ドルですって。280万ドルって3億円以上になっちゃうかな、うんうんうん、今は、
はい、
1枚の紙切れですよ。紙切れって言い方はないけども
いやいや、もう紙切れですよ。
3億円ですよ。
うん、
でこれがねどういうカードかって言いますと、
はい、
アメリカのねその当時の野球選手ホークス・ワグナーっていう選手のシガレットカードなんですが、うんうん、この方はですね愛称がフライングダッチマンって言いまして、
うん、
史上最高の遊撃手って言われたぐらい、まあ、守備がうまかったんですね、
はい、
でこの方のカードがですねなぜ280万ドルなんていう超高額で落札されたのかと、
うん、
もう下平さん今日調子がいいからもう一問出しようかな。なんででしょう。なぜ彼のカードだけがこんなに高い値段で取引されてるんでしょう。聞くとね、あーってなります。あ
ー。イケメンだから。
イケメンだ。イケメンだって言うんだったら他にもいるわけですよ。
なんだろう。
さあ、これシガレットカードでしたよね。
はい。
タバコについてくんですよね。
はい。
ところがですね、この、ホークスワグナーさん、
はい、
彼タバコ嫌いだったんですね。大の犬猿家と。
あ、
にもかかわらずなぜカードになったかと言いますと、
はい、
このタバコ会社がですね、彼の許可を得ずに作ってしまったんですね、カード。
あ
ー、で発売になるよっていう段になって彼に気づかれてしまいまして、
うん、
訴えられるんです。お前何すんだと。
あ、
そもそも許可を得てないし俺はタバコが嫌いだと、
うん、
で訴えられて訴訟になりまして、裁判の結果発行差し止めになったんですね。
あ、
ところがこっそり何枚かが出回っちゃったので、
うん、
希少価値なんですよ。
なるほど。
やっぱり数の少ないものはですね、価値が高くなるんですね、
うん、
というわけで今280万ドルで落札されてます。
はい。
でですね、このシガレットカード日本のタバコ会社にも導入されまして、
はい、
大人気になるんですね、
うん、
しかしですね、一個大きな問題が発生いたしまして、
はい、
このカード目的にですね、子供がタバコを買って吸うようになっちゃったんですよ。まあ日本でもね、ポケモンカードとかでしたか、あとなんか、
はいはい、
ね、なんとかマン、ビックリマンチョコとか、
はい、
あといろんなとこでね、サーチって言って、まあかっこいい言葉つけちゃいけませんけども、中身を探ってね、
はい、
商品ボロボロにしてある商品からね、それ抜き取っていくとか、そういう悪いことも起こりましたよね、
うん、
でシガレットカードの場合はですね、子供たちがタバコを吸い始めちゃいまして、
うん、
でこれがですね大問題になるんですね、
うん、
で社会問題になりまして、これのせいで未成年者喫煙禁止法っていうのが1900年の4月にできました。
おー、
なんていう弊害なんかもですね起こったりするときはあります、
うん、
さあ一方で健全なおまけの方、
はい、うん、
もう下平さん年代的にどうだろう、おまけといえば、
おまけといえばグリコ。
グリコですね、その通り。グリコのキャラメル、グリコのおまけ、ここにもですね、うん、誕生秘話あるんですね。
はい。
グリコ自体の誕生はですね、1919年、
うん、
第一次世界大戦が終わった年なんですね。
はい。
で1919年にグリコ誕生しまして、その3年後、1922年、うん、三越百貨店での販売をスタートしたんですよ。
はい。
ところがですね、もうすでに森永製菓とかね、明治製菓っていう大手が出てき、ありましたんで、
うん、
ここに参入するのは非常に難しいんですね。
はいはい。
なのでグリコはですね、おまけを利用したんですよ。でとはいえですね、最初からなんかおもちゃがついていたとかっていうわけではなくって、最初はですね、うんうん、シガレットカード、先ほどのねお話にありましたシガレットカードを参考にしてカードを入れてたんですね、はい、
うんうん、
でね、そこのカードに楽しいグリコでレコードを作るとかですね、
うん、
グリコの元気で飛ぶわ飛ぶわとかっていう、まあ確かにね、うん、第一次世界大戦後というか第二次世界大戦前というか、なんかそんな雰囲気のね、うん、
はい、
言葉とかカードですね、
うんうん、
それからね、グリコ一粒300メートルなんていう言葉が書かれたカードも入ったの。
へ
え。そういうカードも入っていて、その後ですね、まあ昔っぽいですよ、メンコとかね、
はいはい、
ベーゴマとかね、
うん、
メダル、
うん、
こういうのが入るようになってたんですね、
うんうん、
ただね、このメダル本気よ。
え？
なんかメンコとかベーゴマって可愛らしいじゃないですか、
うん、
でしかもまあ言っちゃ悪いですけども、そんな精度が高くないようなね、もともとベーゴマなんつうのはね、まあ、重心の位置もずれちゃってたりうまく回らんよとか、うん、まあ割とこう大雑把に作られてるものじゃないですか、
はい、
でもね、このメダルは本気。
ほう。
だってね、作ってたとこ大阪造幣局ですよ。
お、
大阪造幣局がね、本気で作る。大阪造幣局もね、何を作らされてるか分かってなかったんじゃないですかね。
あ、
でもグリコさんからお願いされて作っていて、今でもねこれ残ったりするので、
へ、
いろんなね博物館とかそういったところで見ることもできなくはないので、
はい、
まあレベルの高いメダルですよ、
うん、
でところがですね、こういったおまけ入るようになったんですが、
はい、
最初はですね、お菓子と同じ袋の中に入れていたんですね、
うん、
なのでさっきも言いましたけども、サーチされちゃったりしましてね、
はいはい、
販売店からですね苦情が相次ぐんですよ。箱だけベコベコにされると。でそこでグリコさんは工夫しまして、おまけとお菓子を分けることにしたんですね、
うん、
そうしましたらばこれで売り上げが倍増になります、
うん、
ところがですね、やっぱり第二次世界大戦っていうのは日本の歴史に大きく影響するんですね、
うん、
第二次世界大戦が始まりまして、1942年から商品そのものがですね、はい、作れなくなっちゃったんですよ。
ああ。
だってね、あの嗜好品じゃないですか、お菓子っていうのは、
はいはい、
そんなものを作ってたら何事だと、材料もねえしと、
うん、
いうわけでもう商品そのものは1942年製造中止になります、
うん、
で時が経ちまして、まあ、経ったといってもね戦後2年、1947年ですが、この時にね、うん、復活するんですよ、
はい、
でおまけも復活します、
うん、
で最初戦後すぐの頃はですね、やっぱりこう生活必需品ではないけども、子供たちの生活に寄り添ったようなねものがおまけとしてつくんですね、
はい、
例えばね粘土、
うん、
ね子供粘土好きじゃないですか、
はい、
それからねゴム、輪ゴムとかね、
お
クレヨンとか消しゴムとか、
あ
子供の身近なもの、まだね、はい、おもちゃとまでは言わないけども、やっぱりこれでね、うん、上層教育というか子供たちの心を豊かにしたいって思いはあったんでしょうね、
うんうんうん、
でだんだんだんだん豊かになるに従って材質がですねセルロイド、プラスチックになっていったりね、
お
車とかね飛行機とかテレビのミニチュアなんかになっていくんですよ、
うんうんうん、
やっぱり子供の憧れ、まあね、三種の神器なんて言ってね、テレビとかね、カラーテレビとかねありましたから、
うんうんうん、
大人も憧れるし、それに子供も憧れてこういうの欲しいってなっていったんでしょうね、
はい、
で今下平さん、
はい、
グリコのおまけどうなってると思います？
え？
僕の子供の頃ってね、やっぱりね、うんうん、あの金属というか、あのね、柔らかい金属でできてる車とかだったんですよ、はい、やっぱりちっちゃいタイヤがついてて、
はいはいはい、
でまあ、転がりはしないんですけども、ちっとも走りはしないんですけども、
うん、
でもそれ使って遊んだりねしてましたけども、
はいはいはい、
最近また変わってるんですよ。
え？
最近のグリコのおまけね、
はい、
木でできてるの。
え？
木でできたおもちゃの動物たちになってるの。そしてね、スマホでこのおもちゃを撮るとね、
はい、
木でできた動物たちが画面の中で動き出すんですよ。
お
なんていう、もう木っていう部分はね、なんかこう懐かしい感じというか優しい感じ、
うんうんうん、
でも一方でスマホと組み合わせるっていうのはやっぱ現代ですよね、
うん、
なんていう風に変化してきてるんですね。
うーん、
でこのグリコのおまけね、うん、これまでに作られたおもちゃね、
うん、
種類でいうと3万種類ですって。
おおすごい。
で数でいうと55億個ですって。だからやっぱりこういうところからもね、我々のおまけといえばグリコ、グリコのおまけと、
はい、
でみんなが知ってる、そして誰もがお世話になったおまけっていうのは、こういったところからですね、我々の生活にこう寄り添ってくれていたわけなんですね。ねえ下平さん、
はい、
最近のグリコの負けすごいでしょ？
すごいですね。
木なのに写真で撮るとその動物たちが動き出すっていう画面の中で、
うん、
こう気になっちゃうでしょ、
うん、
見てみたいでしょ？
見てみたいですね。
僕も見てみたいからグリコ買ってきちゃったちょっとね開けてやってみようと思うんですよ、
うんうん、
よいしょ、
はいはい、
いやー懐かしい。動物、木のおもちゃ、遊びグリコって書いてありますよ、
うん、
アプリで遊べて学べる。じゃあ懐かしいでしょ、音はこの、
うん、
ビニールをギムギムと取っていくことです。
はいはい。
そして上の箱を開けるとですね、あーなんかなんだこれ、お前誰だあ、マントヒヒだ。
お
あの、ね、
お
リアルなわけではないのよ。
はいはい。
だからとてもこう抽象化されたやつが入ってるので、よし、
うん、
これを置いて、でね、説明書があって、とね、 あ、裏に書いてあるんだ。アプリをね、ダウンロードするわけですね。
うん。
ダウンロードいたしました。あ、かわいい。かわいい。で、これを起動しましたよ。画面をタッチしてねってできましたんで、タッチしますよ、はい。タッチしましたね。見る、集める、知るっていう3つアイコンが出てきました。見る。見ると、おー、あ、あのね、見るにするとね、
はい、
やっぱりイラストチックなこうサバンナの様子が画面に表示されるんですが、
うん、
これ時間によって変わるんじゃないかな。今夜ですもん、
うん、
動物がいませんね。あ、わかった、集めるにするんだ。あ、出た。集めるにするとカメラで動物を上から撮影してね。
おお、
どうだい。上から撮影してるよ。どうした？頑張れ。あ、言ってた。君の探してる動物はどれかな？タッチしてね。ワニ、ヘビ、マンドリル。マンドリルです。あー、マンドリルって出てきました。
おー。
あー、いい、これ。
え？
夜のサバンナをね、マンドリルがのそのそ歩いてる。
あー、いいですね、それ。
かわいいのが。で、あ、歩いてて、あ、画面から消えていく、消えていく。戻れ、あ、画面をね、ずらすとね、ちゃんとね、マンドリルがね、画面の中に戻りますね。
へ
ぇ。画面をずらして追っかけていくんだ。あ、触ると反応しますよ。
おぉ、すごいすごい。
あ、いろんな反応する。
へ
ぇ。急にね、走ったりね、立ち上がったりね、
うんうん、
しますね。あ、かわいい。そして、じゃあ、知る。知るだと集めた、あ、集めたと10種類いるのかな、
うん、
で、僕持ってるのマンドリルなので、マンドリルを触る。マンドリルの気になるところを触ってみよう。お、触るとです、頭のとこ触ると問題。
はい。
どうして顔がカラフルなの？化粧を失敗したからだよ、うん、違う違う違う答え、
はい、
森の中で見分けるためです。暗い熱帯雨林の中で仲間を見分けるためです。子供の頃は色がなく、成長とともに色がついてきます。だって。へぇー。なんていうのをですね、体験できるんですね。これは面白い。
うん。
うん、で、見るってやると、そうかそうか、見るってやると、集めた動物が多分サバンナの中にいるんだな。いないぞ。まあ、どっかにいる。あ、いたいたいたいたいた。あ、もうすぐ見つかりますよじゃないんだ。ぐーっとね、カメラ自体を、あの、スマホ自体を動かすんじゃないですけども、画面をタッチして、画面ずらしていくんですよ。中を。
うんうん、
そうするといる。なるほどね。これ明日昼になったらまたやってみよう。このね、おもちゃ自体も可愛いですから。
うん、
いや、容易ですね。
はい。
などというのが現代のグリコのおまけなんですよ。
はい。
一粒300メートルも書いてあります。美味しくて強くなるも書いてあります。
うん、はい、
ね。これですね、皆さんおすすめですので、みんなで集めよう。10種類いるみたいだから、
う
ん、
お、
僕はね、確実に10種類集まるんですよ。
うん。
なぜならば、さっき箱開けたでしょ、
はい、うん、
これ箱をね、取り出す前にもね、なんかちょっと落としてたでしょ、こういう音が。
はいはいはい。
ちょっと大きめの、
うん、
売ってないのよ今グリコどこにも。いろんなスーパー行ったの、コンビニにも行ったの。
はい。
見つけられなかったの。なので、
ないんだ。
ネットで買おうと思ったの。
はいはいはいはい。
グリコ一箱って売ってくんないのね。だから10個セットをね、
はい、
買いまして、だって書いてあるもん、上にシールでセット商品と、
あ、
入出荷時開封現金、
あ、
バラ売りはしませんよと。いうわけで、うん、うちには今10個ありますんで、この後ですね、全部開封してやろうと思ってますんで。多分10種類集まる。どうしよう、全部マンドリルだったら。
いや、それはそれで面白いんじゃないですか。
マンドリル天国になりますけど、うち、
うん、
じゃあ皆さんもですね、もしやったよと、ね、買ったよという方がいらっしゃいましたらば、はい、ぜひともですね、ご報告ください。じゃあ、はい、そんなご報告のメールをお寄せいただくメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは 雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。っていうか、何やってるんですか人が告知してる間に。カチャカチャカチャカチャと。
今ね、もう一箱開けてみたんですよ。
はい。
シマウマさんが出まして。
おお。
かわいらしい。シマウマさんはね、2匹入ってるんですね。かわいらしい。2頭っていうのかな。
いいですね。
で、ついでにですね、うん、箱に、その、木でできた動物たちの写真が載ってましたので、
はい。
これ写してもいけるんじゃねえなんてことを思いまして。映してみたんですね。
はいはい
はい。見事にいけてしまうんですね。ただ全部は無理だと思う、全部は。いけるものもある。はいはい、ね、うん。ただこれはね、木でできてるやつを手に入れたくなりますね。飾っときたくなるもん、ちっちゃくて可愛いから。
うん、
などという風になっておりますんで、ぜひともですね、皆さんグリコを手に入れていただいて。はい、
うん。
いやもう、そんな雑貨店で紹介しちゃったから、お店からグリコが消えるんじゃないかな。その前から見かけなかったけども。苦労したんだって2連の。なかなか久しぶりに今1個食べちゃったんですけども、
うん、
美味しいですね。久しぶりに食べるとね、
美味しいですよ ね。
そんな感想等もですね、皆さんお待ちしておりますので、
はい。
じゃあこの後はですね、有料版、
はい、
有料版の方ではですね、グリコのおまけの歴史に欠かせない人物がいらっしゃいまして、
うん、
この人物にスポットライトを当ててみたいと思っております。
はい、
それじゃあですね、無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。